私、金子桃がお送りしている神奈川マフィン。ここからは、今が旬、小田原の原木椎茸の特集です。オープニングでも言いましたが、椎茸、実は春も旬だと言われているんです。原木椎茸の魅力と、原木椎茸を使った加工品の数々を紹介します。先日、小田原の峰自然園に行ってきました。さあ、それでは原木椎茸を栽培している峰自然園の直木修二さんにまずお話を伺います。直木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ご主人の修二さん、ご夫婦で経営されていて、修二さんご主人ということなんですが、まずこの峰自然園というのはバーベキュー場なんですよね、基本的には。
はい、そうですね、バーベキュー場をやっておりまして、はい、で、その中で椎茸栽培とか、はい、あと加工品とかを作っているような形になります。
バーベキュー場ではニジマスもたくさんいましたね。
あ、はい、そうですね、ニジマスも皆さんに釣っていただいて楽しんでいただくといった形でやっております。
すごくいい環境で、川が流れててとっても気持ちのいいバーベキュー場ですが、今日私は原木椎茸のお話を伺いにやってまいりました。今ね、目の前にこの原木椎茸の木というんでしょうか、もうたくさん並んでいるんですが、まずは原木椎茸というのはどのような特徴があるんですか。
はい、原木椎茸はですね、はい、歯ごたえとか香りがですね、すごく特徴があってですね、はい、美味しくなっているような形になってます。
普通のスーパーで売られている椎茸はどんな栽培ですか。あれは別に原木椎茸ではないんですよね、多くは。
あ、そうですね、多くは菌床椎茸と言いまして、はい、この原木を砕いて、それを人工的な栄養物を入れて栽培されているというのが菌床椎茸になりますね。
はい、この目の前にある木、この 原木ではなくて、こう何か呼び方があるんですか。
これはですね、はい、原木に菌を植えた時からホダギといった名前に変わります。
ホダギ、はい、この今私お話を伺う前に一通りこの椎茸 の栽培についてちょっと教えていただいた、修二さんが教えていただいたんですけど、ものすごく手間がかかるんですよね。で、このホダギというのが、だいたい長さが1メーターぐらいですか。
だいたい規格があって90センチくらいですね。
90センチぐらいの、はい、木にホダギに穴が開いていて、そこに菌が入っていて、そこから椎茸が出てくるという仕組みなんですが、はい、ということはこの原木というのは野菜でいう畑みたいな。
あ、そうですね、
そこ、この木が畑があって、そこからどんな風に育てていくんですか。
まず菌をですね、この畑の中を菌が蔓延するように、はい、ちょうどいい環境を作っていくっていうところなんですね。はい、で、菌が蔓延した後にいろいろな刺激を与えて、キノコにさせていくっていった形になります。
なんかそう、木にストレスを与えないと菌から椎茸入ってこないんですか。
そうなんです。椎茸っていうのはもともと菌なんで、はい、でその菌のまま木の中をゆるゆると過ごしていくのが一番いい、菌たちにとってはいいんですけど、はいはい、その菌を刺激を与えることによってキノコになって胞子を出そうとするっていう性質を使って栽培をしているような形になります。
じゃあわざとストレスを与える。
そうですね、わざと与える。はい、
さっき見せていただいた水槽の中にこの原木ホダギがいっぱい並んで入っていたのも、あれはある意味ストレスを与えるため。
そうですね、それまさにストレスを与えているという形になります。
その木がストレスかかってうーってあーってなると、そこから胞子、
そうですね、キノコを出して胞子を出そうとするんですけど、
はい、
まずキノコになろうとするんですね。はいはい、で、それを365日続けるんで、こういったハウスの中を、春とか秋の環境にしとけば、ストレスを与えれば365日収穫できるようになるような形になります。
で、待ってれば出てくるのかと思いました、椎茸って。
はい、そうではないんです
ね。ないんですね。はい、今目の前にあるホダギから本当に肉厚な、もう軸も立派な椎茸がたくさんポコポコと生えていますけれども、もうそれだけストレスを与えつつ、お休みさせてあげたり、涼しいところに置いたり、あったかいところに置いたりと、修二さんがこう手間暇をかけることで、この立派な椎茸が、
そうですね、
出てくるんですね。
はい、まさにそうです。ありがとうございます。
年に何回ぐらい収穫ができるんですか。春は美味しいよということで今日お話を伺ってるんですが、
はい、僕の栽培の場合は年に まあ、4回から5回、はい、この1本の木から収穫するって形になります。
この1本の木は繰り返し使うことができるんですか？
1回収穫して1本の木から椎茸が全部なくなったら、だいたい休養をですね、はい、30日から40日ぐらい取ってあげるんですね。
オフを与えて、は
い、椎茸菌を休ませてあげると、はいはい、次の収穫ができますという形になります。
じゃあ何回か繰り返しでこの木を使うことはできるんですね。
はい、そうですね、はい。
結構椎茸手間かかるんですね。
そうですね、まさに、はい。
でもそれだけこの美味しい椎茸が取れるということなんですけれども、ここで取れた原木椎茸はこのバーベキュー場でいただくことはできるんですか？
はい、お渡ししてその場で食べていただくという形をやっております。
そうなんですね、はい、私もぜひその椎茸、はい、食べてみたいんですが、
はい、どうぞぜひ今日も用意してありますので。
ありがとうございます、はい、じゃあ早速行きましょう。
はい、
さあそれでは今バーベキュー場の方に場所を移りまして、修二さんに真横で取れたての原木椎茸を焼いていただきながら、奥様の吉子さんにお話を伺います。吉子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今主にこの峰自然園の椎茸を使った加工品の製造などを担当されているということなんですけれども、種類がたくさんありますよね。
はい、そうなんです、
はい、これ全部吉子さんの発案なんですか、アイデアは？
そうですね、もったいないもったいないからどんどん商品が増えてきました。
アイデアもたくさんあると思うんですけど、はい、今ちょうど、ね、お話を伺っているところで、はい、焼きたての椎茸をお持ちいただきまして、はい、これが原木椎茸、ものすごく大きいですね。これだいたい直径5センチ5、6センチあるかな。
そうですね、もうちょっとあるかな。
もうちょっとありますよね、はい、大きい、はい、非常に肉厚な椎茸、熱々のうちに一口いただいていいですか？
はい、ぜひ召し上がってください。
うん、すごい肉厚。
そうですね、
はい、ムッチムチ。
そうですね、
歯応えもコリコリでいい香りもいいですね、
は
い、
ありがとうございます。
あとびっくりしたのが、はい、軸が太い。
あ、そうなんです。
あんな太い椎茸の軸見たことない。軸も美味しいですからね。
はい、そうですね。
で、これらの椎茸を使って加工品を作られているということなんですけれども、
はい、
まずなぜこの加工品作ろうかなという経緯を教えていただけますか？
はい、はい、私がまあここに嫁いで来てから、はい、もともといつかはやりたいねみたいな話があったんですけれども、うん、はい、まあ、コロナになってしまってで、バーベキュー場がどうしても、うん、営業がなかなか難しくなってしまったっていうのが、はい、まあ、きっかけで、はい、構想からはかなり早かったんですが、はい、始めようかなと思って。
それは加工場を作るところからもう構想はあったんですか？
いや、もう本当なんとなくいつかやりたいねだったんですけど
、まあ、コロナ禍がチャンスというかそのタイミングということで、はい、今までそういった加工品とか食材に携わるお仕事、経験はあったんですか？
はい、私がもともと畜産分野で働いていまして、ちょっといいチャンスがあってスイスに1年農業研修に行かせていただいてたんですね。でそこに住み込みで働いてたんですが、はい、たまたまそこのお家が自家製産物から自分たちで作ったものから商品を作って売るっていうのを、はい、やってて、はい、でそこでかなり鍛えていただいて
、はい、ご自宅にその加工場があるということなんですけども、はい、アイデアがたくさんあればもう試作もどんどんできますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、そ、
はい、あと、ね、こちらの商品は、うん、そのお子さん、椎茸が苦手なお子さんもすごく喜んで食べるというのをちょっと見てきたんですけれども。
そうなんです、まあ、それ結果そうなってたっていう感じで特に意識したわけではなかったんですけれども、まあ、とにかくやっぱ美味しいものが食べたいっていうのとか、はい、せっかくなので、まあ、椎茸がすごくいいものなので、はい、それをまあ彩ってくれる調味料もいいものを使わせてもらおうと思って、うん、探してそういうので作ってたら結果そういうことで喜んでいただいてます。ま
あ、そんな吉子さんのアイデアが詰まったこの原木椎茸の加工品、いくつか種類があるんですが、はい、まあ、まずは中でも人気のツートップを教えていただきたいんですけど、この目の前にある、
はいはい、
これはソースですか？
はい、
椎茸。
これは椎茸と玉ねぎの何でもソースって名付けたんですけれども、はい、ドレッシングみたいなノンオイルの お醤油ベースのソースです。
はい、私さっき焼いていただいた椎茸で、これ椎茸オン椎茸やっても大丈夫
ですか？ぜひ、すごく合うと思います。椎茸さん
ありがとうございます。かけていただいて、あ、本当玉ねぎもたっぷり入ってますよ。これ、はい、中のこの、うん、あの小さく切ってある椎茸も、はい、いや、すごいすごい贅沢に使われてますが。ちょっとこれで一ついただいてみていいですか？
はい、はい、ぜひぜひ。
うん。椎茸も椎茸合う
合うんです。そうなんです。うん、そうなんです。
玉ねぎも美味しい、
はい、
これ何でもサラダでも他のお肉とかでもいいですね。
あ、そうですね、うん、本当だから、あの最初、まあ、ドレッシングと か、はい、なんか普通の名前でやろうかと思ったんですけど、はい、何でもいけるねっていうことで何でもソース、うん、でもそれも単純なんですけど
何でもソースでね、はい、お豆腐とかにかけても美味しそうですけれども。
そうですね。
他の人気商品は何がありますか？
はい、次というか、まあ、ツートップみたいな感じなんですけれども、はいはい、椎茸味噌っていう商品があります。
へ、はい、これはどんな商品なんですか？
これはですね、うちの椎茸を一度干してから、はい、味噌に練り込んだものですね、
はい、ご飯も合うんですが、今修二さんが持ってきてくれた、うん、私はこの椎茸の立派な軸につけて食べてみたいな。
ぜひぜひ。
いいですか、はい、ちょっとつけてみて、うん、あ、椎茸の味がすごい美味しい。
そうなんです。
これ一回干してるんですか？
そうなんです。干してるので椎茸感はより強いかと思います。
干した椎茸って、まあ、味もギュッとしますし、うん、はい、栄養素も全然違うんですよね。
なんかね、干したり冷凍したりすると、うん、あの椎茸の細胞壁が壊れるらしくって、あの細胞の中にある栄養素が出てくるので、
う
ん、はい、より感じられるみたいですね。
この椎茸はあまりにも立派なんでちょっともったいないですけど、うん、はい、あの一般的に椎茸ってこう、はい、干したり冷凍したりした方が旨味がギュッて詰まって美味しいよって見ますもんね、
は
い、
そうですね。
これらはどちらで購入することができますか？
はい、近所だと、まあ、小田原市内の朝どれファーミという農協の直売所だったり、はい、加工品だったりと道の駅ですね、こちら小田原じゃなくて隣の南足柄市なんですけれども、はいはい、とか小田原駅前のミナカっていう商業施設があるんですが、そちらではほぼ商品揃えて、はいはい、あと駅の方なんですけれども、早川漁港の方の干物屋さんですね、はい、干物屋半兵衛さんだったりとかも、最近置かせていただけるようになってます。
そして今日午前10時から、この後10時から午後4時まで湘南ティーサイトのメルカートに出店されるんですね。
はい、
じゃあ湘南エリアの方もちょっと ね興味があったらぜひぜひ、はい、手に取っていただきたいんですが、はい、もうあれですね、この椎茸シリーズ、峰自然さんの椎茸シリーズって、うん、はい、新しい小田原名物ですね。
ありがとうございます。そうなれるように頑張ります。
今ご紹介いただいたのは加工品、はい、あとはこちらで、はい、作っているフルーツを使った、
はい、
キウイやみかんなどを使った、
はい、
ジャムなどの加工品もあるということなんですけれども、あのメインの原木椎茸はどちらで購入できますか？
はい、原木椎茸はですね、あの加工品と同じようにあの農協の直売所朝どれファーミーですとか、はい、市内の、八尾政というスーパーですね、あとは、まあ、マルシェ、まあ、この3つが大きなところになってます、
うん、あと他はこのちょっとエリア遠いという方はオンラインなどでも購入できるんですか？うん、
はい、今オンラインショップで、たくさん注文いただいているので、ぜひ来れない方は注文いただければと思います。
はい、じゃあそれでは最後になりますが、修二さん、番組リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、我々の方も、椎茸バーベキュー場一生懸命頑張っております。皆様もぜひこちらの楽しい、施設の方にですね、足を運んでいただきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。
はい、今日はこのねバーベキュー場の気持ちのいい川のせせらぎの音もバックにしてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。